エニアグラムタイプ456の解説、いきます。彼らが信じているものとは。はい、ということでね、出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MV について話していきます。ぜひね、いいねフォローよろしくお願いします。音声ね、複数本にわたってシリーズで話している時も結構あります。で、音声の概要欄からですね、 SNS 集客のセンターピン戦略、顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法をプレゼント中です。ぜひもらっておいてください。ということでね、今回はですね、エニアグラムのタイプ456の話ですね。前回の音声でエニアグラムタイプ123の話をしたんで、その続きということになります。早速なんですけども、タイプ4はね、ワンダーと呼んでます。これ前回も言ったんですけど、カタカナの呼び名の方はですね、岸さんという方の本を参考にしてます。まあ、そのいろんな本がで、いろんな呼び方が日本語でもついてるんですけど、僕はそのワンダーっていうのが一番イメージしやすいなと思って、こう呼んでます。で、タイプ4っていうのはね、一言で言うととても個性的な人、不思議ちゃん、アーティスティックな感じの人っていう感じですね。見た目はね、エキセントリックな感じで、まあ、個性的なルックスをしてる人が多いですね。で、無意識の信念、まあ、つまりね、何を考えてるのかっていうと、自分の正直な気持ちに忠実であればうまくいく、まあ、こんな信念を持ってます。なのでね、私という個性に忠実に生きるんだというね、まあ、そんな考え方を持って生きてる、まあ、そんなタイプ4ですね。はい、特徴は、まあ、感受性が強い、あとは独創的で個性的、優しいソフトな口調で、まあ、自分を正直に話しますね。気まぐれで自意識過剰、そして陰気で憂鬱な感じもあって、結構コロコロ変わるようなタイプですね。よく口にする言葉は素晴らしい、綺麗、素敵という感じですね。で、このタイプ4はね、組織にはあんまりいないかもしれないですね。サラリーマン感があまりないですし、まあ、サラリーマンがあんまり向かない性格なので、長続きしないんで、あんまりだから結果的に組織にいなくなるっていう感じでしょうか。で、人口比率で言っても少なめかもしれないですね。9つエニアグラムありますけど、その9つが均等にいるわけじゃなくて、国によってね、比率が違います。日本の教育だとね、タイプ4ってのは結構減りそうな感じですね。で、有名人で言うと、まあ、ピース又吉さん、爆笑問題の太田さん、テリー伊藤さんといった名前が挙がってますね。まあ、このあたりね、直接会ったことが僕もあるわけじゃないんで、まあ、調べたら出てきたものを参考程度に紹介してるという感じですね。まあ、結構見た目もユニークな方が多いですね。はい、タイプ5、シンカーですね。これはシンクなんで考える人っていう感じですね。そして進化するみたいな、それをエボリューションの進化ですね、それを掛け合わせたような感じのイメージでしょうか。タイプ5の見た目は痩せ型の人が多いですね。無意識の特徴は、何かに熟達すればうまくいくというものです。特徴としてはね、まあ、暗めで頭が良さそうな印象ですかね。まあ、集団でいうと端っこの方に立ってる感じで、黙々と自分の考えを分析的に話す、まあ、そんな感じですね。まあ、雑談は苦手なんですけど、専門分野の話になると途端に熱弁を振る、まあ、ちょっとオタクみたいな感じでしょうかね。まあ、よく口にする言葉は、まあ、つまり具体的には事実、分析する、観察する、構造っていう感じですね。まあ、全部が全部ね、バッチリ当てはまる超典型的な人っていうのは少ないと思います。その人のね、状況とか健全度、ウイングとか、誰と一緒にいるのかっていうのによっても変わってきます。まあ、例えばね、見た目の特徴も、例えば痩せ型って言っても、まあ、食べれば太るわけですよ。変化することもありますね。はい。タイプ5の特徴として、あまり何もアピールしなくても頭が良さそうに思われることが多いですね。基本的にはあんまり喋らずに、立食パーティーや懇親会では、まあ、自分の主役の日でも端っこにいて見てるような時間が長いとか、まあ、そんな感じですね。はい。まあ、ただね、こういう音声コンテンツのような感じでこのテーマについて話してくださいって言われると、まあ、延々と話すことができますね。雑談はできないけど、目的とテーマを与えればずっと喋れるみたいな感じ。有名人で言うと、まあ、桑田真澄さん、海外ではビル・ゲイツさんとかがよく挙げられますね。ビル・ゲイツさんはスティーブ・ジョブズさんとの対比でよくおとなしい方として描かれることが多いんですけど、ジョブズじゃなくてビル・ゲイツの方がタイプ5って感じですね。次、タイプ6、バランサーと呼びますね。まあ、その名の通りバランスのね、言葉から来てます。で、これが日本人でいうと一番人口比率的には多いと言われてるタイプですね。 で、一番特徴がないのが特徴っていう、まあ、そういう感じがタイプ6。見た目の特徴もないので結構バラバラですね。で、無意識の特徴は、周りから期待される通りにすればうまくいくってことですね。周りに合わせること自体が特徴なので、周りによって変わっちゃうから、タイプ6固有の特徴っていうのは、見出しにくいということですね。まあ、その結果として特徴、見た目バラバラ、いろいろ口にすることも様々になる。なので、この人何タイプから分かんないなってなるときは、日本ではタイプ6のことは結構多いです。多分ですね、日本の義務教育をそのまま全部真に受けるとタイプ6が強くなります。これ生まれ持った気質っていうのと、まあ、習慣的性格とか役割的性格っていう風に、あの性格って何層構造、まあ、4層だったかなになってるんですけど、まあ、性格の、ね、内側と外側4階層あって、外側の性格がタイプ6っぽくはなりやすいですね。有名人でいうと安倍晋三さん、志村けんさんとかが挙げられるようですね。あとは前の総理の岸さんかな、岸さんもタイプ6っぽいですね。日本はタイプ6っぽい国だからね、タイプ6のフィルターがかかっているのかもしれないですけど、まあ、遺伝的なものもあれば教育的なもの、まあ、両方影響はあるんじゃないかなと思います。日本国民は期待されたらね、割とその通りにやってくれるっていう国民性があると思うんですけど、まあ、例えばね、中国だと全然そんな期待通りにはならないです。まあ、ただね、共産党がルール決めたら、まあ、それに強制されるので従うとかね、またね、イタリア人だったら全然違うとか、まあ、そういう風に国によってね、フィルターがあって偏りが出ます。いずれにしても、もしどのタイプでもないな、ピンとこないなっていう場合は、タイプ6なのかなって感じで接してみてください。まあ、そしてね、深く関わっていくと、よりね、内側の性格、元々の生まれ持った気質に近い性格が見えて、その人のね、本質が分かってくるかもしれないですね。はい、ということで今回はエニアグラムのタイプ4、5、6について解説してきました。次回ね、7、8、9と解説していきますのでね、ぜひね、自分じゃないタイプもしっかり聞いてもらえればコミュニケーションに役立つはずです。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。